では本論に入ります。先ほど申しましたように1948年、西暦全部話しますけども、もう4月24日兵庫県庁を取り巻いた朝鮮人らが自分らの子弟の教育の権利を獲得する戦いで大きな勝利を収めたわけです。それでだから普通在日朝鮮社会では424教育闘争記念日と言われるわけなんです。まあ、そのことについて後でおよい経過の部分で、説明しますけども、だから普通424記念日と言うんですけども、だからこれは我々在日朝鮮にとっては民族教育というのはどのようにあるべきなのか、まあ、原点的な、まあ、理念の問題と言いましょうか、それは非常に大切な戦いなんです。今の日本にはまあ朝鮮総連関係の学校もあるし民団関係の学校もありますけども、両方のその朝鮮学校、まあ、総称してですよ、韓国学校も総称してのことですけども、が存在し得た第一歩と言いましょうか、一番大きな試練と言いましょうか、まあ、やっぱり48年の424の戦いじゃないかと思うんです。これは突然降って湧いた事件にありませんでして、やっぱり歴史的な社会的な政治的ないろんな背景がありましたと思うんです。それでまあちょっと最初になぜこういう事件が起こるようになったのか、まあ、背景と言いましょうか、原因についてちょっとお話申し上げます。日本にいる朝鮮人の教育ってことについては戦前もなされたらしいんです。私その部分はよく分かりませんので、まあ、日田さんとか堀内さんなりに聞いていただければよろしいんですけども、ともかくボソボソ細々としながら自分らの姿勢に対する教育がなされたんですけども、それはまあ組織だったものでなくて、しているうちに解放を迎えるわけですね。日本の終戦を迎えるわけです。その現時点で日本には正確な数字は私も分かりませんけども、朝鮮人が約240万ほどいらしたらしいんです。でその在日朝鮮人が、まあ、全国散らばってましたけども、自分の国が解放されたから自分の故郷である南朝鮮にですね、韓国の方に、まあ、ほとんどは韓国南の方ですから、帰り出すわけです。この朝鮮の解放というのが一つの大きな転換点になりまして、在日朝鮮人の社会にも大きな影響を与えるわけですね。いろいろな影響を与えますけども、日本に来た朝鮮人らの、まあ生活状態とかそういうことは皆さんご存じの通りですけども、まあ一言では奴隷のような生活は強いられたわけですね。で、まあ、それから解放されたということで、もう同じ苦労をするなら民主朝鮮の建国のために尽くそうということで帰国事業というのが始まるわけですね。で46年の末ぐらいまでの間に百何十万人以上が帰って、残るのが60万弱になるわけです。46年末現在で60万弱です。そうなるんですけども、このさあ国は解放された、帰ろうとなった時点で突っかかった問題が出てくるわけですよ。まず在日朝鮮社会で戦前には自分らの権利が蹂躙された、奴隷を制御されたということで、この原因の一つがやっぱり自分らの団体組織でもなかったためだということで、団体が組織されたわけですね。それが朝連ですか、俗に言う朝鮮人連盟ですね。これ45年の10月でできています。朝連が結成されるんですけども、同時にその朝連も初めとして在日朝鮮社会で一番切な問題が帰るということなんですね。帰国なんです。で帰ろうとすると一世らはまあすぐ帰れるわけだけども、僕も二世ですけども、二世ら三世当時二世普通ですけどもね、二世ら帰るにもこれ言葉通じないわけですわ。どこに帰るのかということですよ。私の場合は最終島ですけども、最終島どこに来てるかわからないし、でまあ、帰るまで1日でも2日でも1月でも2月でも時間があるから、帰るまでの準備としてこの頃に片言でもいいから朝鮮を教えておこうと、片言ちょっとでもいいから地理歴史でも教えておこうというふうなことで、二世らに対する子供に対する教育問題が提起されるわけです。これがやっぱり朝連の当時の綱領が5つありましたけども、一番大きな人の仕事として指定教育の問題が出てくるわけですよ。でまあ全国あちこちに、まあ、今で言えばインスタント式のバラックの曲がりしたこのぐらいの広いところだったらいい方ですけども、もう2、3畳の部屋を利用してでも子供に対する教育が始まるわけです。 ものすごい規模で始まったんです。でそこでどういう教育をなされようとしたかと言いますと、一言で言えば民族的な素養と言いましょうか。民族的なものですね。とも、この子は朝鮮人だ、お前は朝鮮人なんだよ、朝鮮という国は立派な国なんだよ、こういういいことを持ってるんだ、朝鮮の歴史もいいんだ、地理もいいんだ、まあ、これを教え込もうと一世らは考えるわけですよ。インスタントで見るから教え込んでおかないと、連れて帰ったらこれパンチョッパリになっちまうわけですね。それのパンチョッパリでしたから、パンチョッパリは分かりますわね、まあ、半分朝鮮人ですよ、半分日本人ということです。それで、まあ、まず片言の会話で見るから朝鮮語、朝鮮の科学や工芸、盲人ね、そして朝鮮のまあ優秀な民族文化とか歴史、愛国的な歴史、朝鮮には豊富な地下資源があるんだと、そういうようなことも教えようとするわけです。僕はこれは非常に大切なことだと思うんですよ。今も在日朝鮮人の社会で、もう民団の人も総連の人も含めてですね、日本に70万ほど今いるといいんですけども、親らが一番子供に願っていること、ほとんど朝鮮人として育ってもらいたいという願いじゃないかと思うんです。これは3回目になさる本先生の講演なんか出てくると思います。あの資料を調べ方でそれを通じて感じましたけども、もう思想は抜きですわ、朝鮮人として育ってくれということなんですよ。朝鮮語片言でも喋ってくれ、朝鮮の民族文化忘れないでくれと、こういう願いが今もそうだったけども当時はもっと強烈だったわけです。そのようなことだって、民族的な素養なぜ培うべきかということが焦点的な問題として当時学校はスタートしたわけですよ。